私たちを愛して十字架にかかり、三日目の上に死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今お話がありましたように、昨日、ダビデ前田牧師が来てくださってコンサートの時を持ちまして、非常に祝福された時を持つことができて本当に感謝しております。ぜひホームページでご覧になりますので見ていただければというふうに思いますので、ぜひね、今映像見てもらったら分かりますように、随分映像がですね、カメラワークの問題もありますけど画像がまだまだ悪いんですが、いよいよ、ハイビジョン化することになりまして、今昨日連絡を取りまして、最終的にで、ちょっとまだサジェッションいただきまして、一応明日正式に注文する予定になっておりますので、1ヶ月ぐらいかかりますけれども、5月の下旬頃、光牧師、モーセ光牧師が来てくださって、設定とそれから講師ですねをしてやろうと思っています。日にちが決まったら正式に連絡しますけれども、酒井牧師はもちろんですけれども、それ以外にもですね、機械に関心のある方およびそういう PA の方針をやってみたいな、あるいは知っておきたいなと思う方はね、日程が決まったらお教えしますので、ぜひ、時間を取って一緒に学んでおいてほしいというふうに思います。長崎の方にやっていただきますけれども、一応九州もちょっと声をかけて一緒に学びたいという方は来てもらおうかなと思ってますけれども、いよいよ映像が変わりますし音が変わります。今回映像もですけど音が良くなるやつを、しますので、音が良くなりますね。おっとって感じですけれどもね。音が良くなりますので、オンラインの方々からね、よく、音のクレームが来るんで、本当によくいいかと思いますし、また映像も変わりますので、覚えてください。あと、嬉しいことはですね、殉教聖会が今度は月曜日なんですね。で、来年2月1日はですね、東京の機材をいつも送ってきてもらって、で、実際、黒猫大和の宅急便も断るぐらいの高価なものなんで、車で持ってきてたんですけども、実は月曜日は間に合わないんですね。いつも日曜日その直前は東京は賛否大会の時が多いので、で、そうだったんですけども、だから今年は長崎で機材が当たるようになってたら、今回購入した機材で殉教聖火ができるということなんですね。本当に祈りは応えられたんですね。一緒に感謝をしたいというふうに思いますね。あとは操作できる人たちが必要なので、ただ皆さんもぜひね、興味がある方、導かれる方はね、来ていただきたいと思います。さて、時間が迫ってますので聖書に入っていきたいと思いますが、今日はもう一つね、昨日コンサートの時に、面白いことがあったんですね。ラジオのね、ラベンダーさんっていうね、ラジオネームなんですけども、電報の方なんですが、その女性の方が佐賀友さんに導かれてね、佐賀友さんというのもラジオネームなんですけども、導かれて来られまして、来られました、ね、教会は初めてだったんですけどもね、来られました。ラジオはいつも聞いておられちゃったんですけども、それからもう一つは小渕牧師が来られたんですね。小渕雄二牧師が、手術をされた後初めてですけども来られまして、でここに座られて本当に聞いてくださって、車椅子でしたけどもね、車椅子で小渕牧師が来られ、電報のラベンダーさんが来られ、あとのぞみちゃんのお友達が来られて、子供さんがいるんですが、子供さんちょっとハンデを持ってるんですね。ハンデを持った子供たちが来た。神様が非常に弱い方々を導かれたんですね。もちろんね、それが今いろんな方来られましたけれども、なんか神様の語りかけを感じました。これからいろんな的には弱かったり、精神的にも傷んでたりして、こう弱さを感じる方々が集められてくると思うので、そういう人たちを受け取るための準備と備えをしなさいと言われている気がするんですね。で、この街道だと車椅子の方は大変ですし、おトイレもいろいろ問題がありますので、この街道は素晴らしい、神様が作った最高の街道ですけれども、この街道の使命を終えて本当に新しい街道に行って、そういう弱さを持った方でも安心して来れる、その場所とかつ安心して来れるケアを準備しておきたいなと思っていますので、ぜひ皆さんですね、お祈りしてくださり、こういうふうにしたらいいですよっていうのがあったら教えてください。私知らないこといっぱいありますので、遠慮なくね、こういうふうにしたらそういう人たちを受け取りますよっていうことを、教えてあげたいと思います。できることとできないことがありますので、今できることはやって、できないことは祈りながら準備していきたいと思っています。さあ、それではセッションに入っていきたいと思いますが、招待されるものは多いが選ばれるものは少ない。昔の聖書とは、招かれるものは多いが選ばれるものは少ないって言葉なんですね。で、ここでよく誤解されるんですわけども、受験と一緒ですね。招かれる人は多いけど、試験受けて、ある合格点以上取ったら合格。だから選ばれる人は少ないと。そういうイメージを持つけど、これはそういうことじゃないんですね。招かれるものは多いっていうのは、うんと砕いて言えば、すべての人に招きを与えられていると。しかし、その招きに応えて、本当に応答してくる人は少ないっていうことで、選ぶ人は、神様が選ぶのが少ないんじゃなくて、神様が招く、行く人ならどんな人でも受け入れてくれるんですけども、しかし選ぶ人が少ない。神様を選べば神様必ず選んでくださるんだけど、選ぶ人が少ないって、そういう意味なんですね。わかりますかね。で、ここはですね、まずここの説明からいきますと、1節から13節まで何が書いてあるかというと、結婚の披露宴のことが書いてあって、結婚の披露宴が、 できたと、ね、王子のための結婚の披露宴ができたと、天国でね。そしたら、まあ、招待をしておいたお客様、つまりユダヤ人ですね、具体的にはユダヤ人を招いたけども、ユダヤ人は来たがらなかったと、来なかった、拒否したと、ね、でまたもう一遍言ったけど、それでもやっぱり拒否したから、まあ、それでも誰でもいいから呼んでこいって、ここで異邦人、ね、異邦人もみんな招かれたと、でみんな異邦人たちはやってきたと、ね、大通りに行ってみんな呼んでこいって言って、ところが礼服を着てない人がいた、婚礼の礼服を着てない人は追い出されたと。どういうことだったら、イエス・キリストを信じた人、十字架と復活を信じた人は誰でも受け入れられたんだけど、十字架でイエス様を信じてない人は出されましたよってことなんですね。そういうことなんですね。だからイエス様の十字架と福音を受け取るさえすれば救われますよっていうのが、この本来の意味です。本来の意味ね。でも今日は皆さんもイエス様を信じられた方だと思うんですね。じゃあこれをどう適用するか、クリスチャンとしてね。クリスチャンになったら神様は私を祝福されます。さっき前田さんが奇跡ってことがありましたけども、奇跡は特別な人に起こるのではありません。クリスチャンの人生には奇跡は当たり前です。神にとっては奇跡ではない、私にとっては奇跡だけど、それはすごい人に起こるのではなく、どの人にも神様は奇跡の祝福を与えたいと本当に思っておられます。ただその奇跡を見る場合と見ない場合があるんですけれども、ここでね、神様の方がその祝福を用意しておられて招いてくださるんですね。あなたに奇跡を与えたいよって、ね、受け取りますかって、こうそのためにどうぞこの道を行きなさいよって言うんですね。ところがその神様のおっしゃる道を、あ、そうですかって喜んで選ぶ人は案外少ないんですね。神様の道を喜んで選べば、神様は間違いなく神の方は選んでくださるんですね。まあ分かりやすく言いますと、昨日ですね、中高生礼拝ってのが夕方あったんです。で、井田木原元の木原井田という方が説教されました。で、彼が面白いこと言ったんですね。この前お兄さんのヨハネ君のところに行ったんですね。厚木ですけどもね。でその時、まあ、祈りちゃんと一緒に行ったんですけども、その時に彼は20年前に小学生の間に入ったミニ四駆というのが今凝ってるんです ね。でミニ四駆はいっぱいあるんですけども、でそしたらヨハネ君がですね、タミヤっていうミニ四駆を作ってるところに連れてくれた、いいお兄さんですね。でそこにミニ四駆の素晴らしいコースがある。ミニ四駆って車です。ミニカー、私たちの時代はミニカーね。でいろんなミニカーがある。でそれで走らせる。だからヨハネ、イダヤ君が言ったわけですね。お兄ちゃんに、ヨハネ君ってね、お小遣いがあるからミニ四駆を買うんだけど、いっぱいの種類がね、ヨハネ君の好きなのを買うよって言ってね、ヨハネ君が言ったんですね。いや、そんなんいい、お前の好きなの買えばいいってね。いや、せっかく来たんだからね、ヨハネ君連れてきて、ヨハネ君が好きなのを買おうと思う。どれがいいって言ったらね、ヨハネ君がね、ある一つを選んだ。なんて言ったっけ、ブレックセーバー。ブレックセーバーって言うんだかわけわかんないけど、そういう車があるんです。それは、サブなんですよね。サブね。サブってつまりメインじゃなくてサブなんですって。で、ヨハネ、イダヤ君はそんなの全く興味がなかった。ヨハネ君が、いや、俺これがいい。こんなのいいのって言ったら、ヨハネ君が、いや、俺はこういうサブがいいんだ、とか言ってですね。イダヤ君は何て言ったかって。ヨハネ君が言ったの買うよって言ったのに。それ買うの？いや、他のないって言った。それで結局ヨハネ君が、じゃあって言って、他の一生懸命選んで、伊田君が買いたいと思うのを選んだときに、あ、よかったって、それを買ったわけですね。わかりますか？笑いますけども、実はこれはエレミア書の42章と43章に書いてあるんです。何かったら、イサヤの民がですね、言うんです、エレミアとこに来て。あなたが神の御心を教えてくださいって預言者とこに来てね、エレミアと預言者が来て。で、あなたのおっしゃる通りも神のおっしゃる通りにいたしますから、もう何でも嫌なことでも何でも従いますって言うんですよ。エレミアがね、大預言者に10日かけて、ね、祈って主の声を聞く。で、どっちだったかな、エジプトから、エジプトの池だったかな、とどまれでしたっけ、とどまれか。ここ、エジプトにとどまれですよ。エジプトに立たない。とどまれって言うんですよ。ね。そしたらですね、言うんです。神がそんなこと言うわけない。さ、神じゃないって言って結局、エレミアって言葉に従わなかった。その結果、イスラエルは大変な目に遭う。ってことは、つまり、もう神のおっしゃる通り何でも言います、もう嫌でも嫌でも好きでも嫌いでも、もうおっしゃる通りしていますって言ったら、言われたらそんなこと神言わないって言って、イダヤ君も一緒ですね。ヨハネ君のような何でも買うって、ヨハネ君これって、それはヨハネ君が、それはヨハネ君よくないよってそういうことだったんですね。すごく面白い。神様が私たちに本当に最善と思って示してくださった道を受け取って、あ、そうですかって従っていくと、実は本当に私の人生に神が用意している祭典が起こるんです。神が用意している祭典ってね、茶畜ない、ちょっとごめんなさい、表現が悪くて、驚くような奇跡なんです。でも多くの場合、私たちは、いや、それはちょっとって、じゃあこれはどうって、うん、それもちょっとって、じゃあこれはどうって、だいたいね、2番目じゃなくてね、 4番目か5番目の道に、ね、神様が言ったらね、じゃあそれでって言うんですよ。安心してください。呪われて絶対しませんから。ですか？1番を選ばなかったからといって呪われたら絶対しません。神はそんなに小さな方ではありません。必ず祝福されます。ただ、神が本当に与えたかった祝福がある。それは、もう驚くような奇跡だったかもしれないのに、あなたが、いや、それはちょっと、いや、それはちょっと、あら、それはちょっとって言って、5番目を選ぶと、それでも祝福されるけど、いいですか？それでも祝福されるけど、神が用意していた驚くような祝福とは違うことがあり得る。これはやっぱりありますね。ではね、神様の呼びが一番。で、面白いですね。さっき、ここでね、ダビデ前田牧師の証しでね、思い出してほしいんですけども、彼は、本当にもう麻薬中毒、奥さんは、統合失調症今で言う。治らないと断言された。でも、予言を通して最悪のね、私その場にいましたからね、すごかったですよ。秀子さんってとっても可愛らしいね、ホールインラブしたわけですよね。恋に落ちて、2週間でやるぐらいですから、本当に可愛らしい女性だったんです。ね、ところがね、女性のパンツでこうやって下でやるでしょ。ね、ボクサーみたいにこうやって、女性の上からのパンチだったんですね。その場に私いましたから知ってますけど、すごかった。まあ、病気だったこともあったんでしょうけどね。でもね、そういうことだったんです。全くありましたよね。言わないと誰も信じないでしょうね。今の彼女たちを見てたらね。で、家族も、ちょっと一番上の長女の女の子は昨日言ってましたけど、私の知ってるのはエグダイルぐらいでしたけど、エグダイルとかね、なんかすごい、なんか言ってましたね。あとなんかすごいんでしょうけど、私よくわからないから。そういう人たちと今ね、連絡し合って、この前なんかグレイと一緒にクッコアが来て、コンサートの時サックス吹いてましたから、すごい。だからところがあの子はですね、はっきり言って自閉症と先生に間違えるぐらい全く喋らない子だったんですよね。本当に変わりました。家族全部が祝福されました。なんで一緒に言われた、その時あなたは完全に癒すって、ただし霊的対応を取れって言われて、その一番の土台が教会につながることって言われた。簡単じゃないかと思うでしょう。簡単ですよ、教会につながることって。ところがね、つながり続けようと思うとね、簡単じゃないんです。どうしてか、教会って神の家族なんです。神の家族ってのはね、家族なんです。家族って皆さんどうですか？皆さんの家族。家族になると、本当にこういろんなものが出ますよね。で、家族がってのはこう自分が出るところだから、もちろんそれでお互い本当にこう許し合えていいんだけども、一方で見たくないものも見るわけですね。で、結構多くの夫婦がですね、もう喋らなくなる夫婦とかね。全くもうお互いに別々の道を行ってる夫婦ね。昔はそうだった。今はそうじゃないですね。やめましょうって別れてしまう夫婦が多くなりました。家族もそういうの多いんですよね。どうしてかっていうと、一緒にいると大変なことがいっぱいあるんです。教会も本当に神の家族だと、そこでいろんなものが出てくるから、お互いにいい面もいっぱいあるけど、嫌な面もある。で、神様って大きいからですね、あなたの好みばっかりじゃないんです。好みの人ばっかり集まるのはサークルと言います。教会はサークルではありません。神が選ばれた人たちが集まってくるから、会う人もいれば会わない人もいるし、気に入る人もいれば気に入らない人もいるし、まあ、いろんなタイプがいるわけですね。そうするとですね、ずっと居続けることは楽じゃないわけですね。だいたい牧師がつまずきのもとですよね。すいません。ね、でも皆さんね、それでやめてしまうと、子供なんです。大人っていうのは、嫌な面を見たとき、それを受け止めて許してお互いにやっていくと成長していくんです。で、教会にとどまり続けるっていうのはね、自分が祝福を受けるために来るの全然いいんですけども、あるところでね、変わるんですね。神様があなたがね、もう大丈夫だねって思うとね、あえてね、前の人みんな素晴らしく思ってたのに、ね、あれなんだとか思うような面が見えてくる。そしてそれを受け取っていきなさい、それを許してあげなさいっていう訓練が始まる。教会でそうするとね、成熟してくるんです。そして今度はあなたが子供じゃなくて大人として扱われ始める。で、皆さんたちは今に至るまで、まあいろんなことがありましたけど、教会に続けたわけですね。で、神様いるのはなんでと思うようなことが起こったわけですよね。喧嘩してね。でもその後も居続けたわけですよね。なんで居続けたか分かります？一つ目、あなたを癒すって言われたんです。完全にお医者さんは治らないって言ったんです。で、言われたことありませんか？ 友達に、上司に、あるいは伴侶に、あなた最悪ねとか、もうあなたみたいな人見たことないわとか、もうダメねとか。人は言います。恥ずかしいけど私も言ったことがあると思うし、言われたことがあるような気がする。神は絶対言いません。神は言われます。大丈夫だよって。あなたは私にここでたっとい、本当にたっといから、私はあなたを祝福の源にするって。大丈夫だよって。私はあなたを癒そうって。大丈夫だよって。そこからあなたは人々の祝福に変わるよって。あなたを通して会社は祝福されるよ、あなたを通して家庭は祝福されるよ、あなたを通して教会は祝福されるよって、神は語られます。気休めじゃありません。これが真実です。神の言葉には希望がある。で、前田さんたちはね、お医者さんから治らない、お医者さんは嘘と言ったのに、医学的には無理だったんだ。でも主は治そうって、癒すって言われた、希望だったんだ。神の言葉には希望があるんです。間違いなくない。神様は綺麗事ばっかり言いません。罪を犯したらはっきり言いますよ、ね、ダビデが罪を犯した時にナタンは言いましたね、それはあなたですって、ね、指ささえたと思いますよね。でもそれを通してダビデは悔やためてすごい祝福を受けたでしょ。神が罪を責められる時は大きな祝福の前触れですから、悔やためた時に。でも神は祝福してくださるし、神の言葉には希望があふれてるんです。先週どれぐらい希望の言葉を聞きました。何言ってわかりますか。聖書を言いましたかってことです。いやー、希望の言葉聞いてないって。聖書を読まないでテレビだけ見てたら希望の言葉は聞きません。人も希望の言葉を語りますが、人の希望の言葉はある期間励ましになったり、ある期間希望になることは認めますが、永遠の希望にはなりません。神の言葉は永遠の希望になります。決して朽ちない希望になります。その神の言葉を彼らは受けたから選ぶことができたんです。もう一つはね、彼らはその時絶望だったんですね。そしてイエス様を信じてやっと来たと思った、またクリスチャンの時だ、と思った時に、もう他にやってもダメだってことを三大体験で十数年間ダメだった。お医者さんももう治らないって、薬も治してくれない、何も頼りにならない、もうどうしてもダメだっていう絶望だった。でもこれは希望なんだ。ちょっとね、大丈夫なんだ。クリスチャンっていうのは他に頼るものはなくなった時、もうダメだと思った時、自分に絶望した時、人に絶望した時、それはクリスチャンにとって最高の時なんです。騙されないで。なぜか、やっと神に本気になって神に従う準備ができた。やっと神様に全てを込めて従う準備ができた。だってもう他ダメなんだから。なぜダビデ前で僕たちはあの時、もうできる限りの区間に行ったかと言ったら、直すと言われた希望があったからと、もう一つは、もう他にどんなことやったって、お金をかけたって、時間をかけたって、どんなに目にかかったって、もうダメだったんですよ。14年間。あなたはもっと長かったかもしれないし、もっと短いかもしれない。時間にとらえないように、神の問いがあるから。しかし、神様のところに来たら、直してくださって希望があったんで。で、やっと神にかけれるようになったんですね。で、なんね、ある方は今ね、どんどこだったりね、もうダメだって思う状況してるでしょ。あるいは皆さんの前にそういう人がいるでしょ。一緒になってダメねなんて思わないですよね。それはクリスチャンとしてまずいです。ですか、この世的に最悪だったり、もうこの世的にダメだと思うとき、実はね、ここで言う神を選ぶ準備ができたんです。神の言葉に従う、神の言葉にかける準備ができたんです。多くのクリスチャンたちがさっき言ったように本当に神様を信じてるんです。神の言葉がいいと思ってるんです。思ってるんだけど、これもあれも可能性があるときは、そう言いつつも、いや、神様に全面的にかけるって、ちょっとそれは勘弁って言って、2番目、それもまだ3番目、4番目、5番目になってしまうかというと、まだ自分の何か他の可能性を持ってるんです。今回 FF のですね、レコーディングがありました。10年前なら私は絶対声がかかりません。以前チラッと言いました。FF で一緒に歌いたいなってね、イデア牧師入ったら全く違うチームになってしまうでしょって、もう逃げもなく、佐賀教団に断られました。もう一瞬険悪感を感じましたよね。いつも優しい佐賀兄弟。ね。ね、もう兄弟って感じだったのその時だからなんか、まるで敵対心ですよね。ところがですね、そして誰もいなくなり、もう、佐賀兄弟は本来セカンドボイスなんです。 セカンドボイスでも自由に飛びながらね、こう点を立ってこう回すと、ものすごくもう、本当それはまさに私は個人的には、だからいつも横に、ね、歌ってもらってるんです。自由に飛んでもらっても、こっちまで引き上がるの、真面目に。これは教えなくて、本当に。ただね、申し訳ないけど、メインボーカルってタイプではない。本人も言ってましたから言うんですけどね。ここに一番自覚されてます。だから今や普段メインボーカルしなきゃいけない。追い詰められてるんです。私にさえ声がかかるんですよ。この前はここでね、特別賛美私出ていいのかなと思ったらね、もうメンバーですよとか言ってね、この態度の借りは何なんだって、どうしてかありますか、追い詰められてるんですね。他に達成がないんですね。神様以外亡くなった人、情けないなんて思わないで、準備ができました。そして神は決して裏切りません。神の言葉は決して裏切りません。人は裏切りたいと思ってなくても、結果的には裏切ってしまわざるを得ないことが悲しいけどある。それまた人の言葉は、その時は本気であっても、時間が経つとそうならないことやできないことがいっぱいある。でも神様の言葉は、永遠に関して、永遠に向かって、絶対変わらないものなんです。神は約束したことを必ずなしてくださる方なんです。だからね、本当に追い詰められたりね、絶望になってる人ね、いいですか、自分がそうじゃなくても、皆さんの家族の中でそういう人がいたらね、もうダメだとか、一緒になって落ち込まないで、大丈夫よって、ね、今こそ神様にかける時じゃないって言ってね、本当に主に、ね、希望を持ってほしいですね。で彼はだからできたの。で、もう一つね、もう一つだけお話してはありますけど、先週実はですね、まあ、非常にプライベートで申し訳ないんですけども、私は受難日に結婚したんですね。だから、本当の結婚日は受難日なんです。毎年変わるんですけど、日付で言うと4月17日だったんですね。ですから、先週の月曜日が私の結婚記念日だったんで、先週はちょっとお休みをいただきまして、30周年だったんでね。まあ、実家に戻って、その後、妻の実家に戻って、それから、まあ、京都からずっと戻り橋からずっと26世紀の足を辿ったんですね。で、26世人たちを見ていくと、彼らは何度も選べた。一番最初は京都でね、教会、京都さんの教会で捉えたとき、マチアスという人はですね、呼ばれたけど、いなかったのかもしれないし、いたかもしれないけど、手を挙げなかったら、別のマチアスがね、クリスチャンネーム代表が一緒で、全く別のマチアスが、私もマチアスだからって入ってきて、あとそれから、まあ、有名なところでは、戻り橋を渡るときに、ここ渡ると殉教するけど、旅が始まるけど、渡らなかったら助けてやるとったら、みんな喜んで渡った。山本村では、ね、満年齢11歳、門江11歳の、ね、ゾビ・ウィバラキという少年がね、タラダ・ハンダブルと役人が、なんとかして助けたいと思って、あんまり可愛いから、俺の養子になれって言ったんだけどね、で最初はいいですよって言ったんだ。ところが、キリストを捨てなきゃいけないと思った瞬間、いや、そうしたらいいですってね、キリストを捨てて50年生きて一体何になるんですかって、この束の間の命のために、あなたの方こそって、自分を殺す権威になる役人ですよ。役人に向かって11歳の少年が、もうはっきりその目を見て、あなたの方こそキリストを信じて一緒に天国パラソンに行きましょうってこう笑顔で言ったんですよね。それでもう寺田判断も分かったって言って、そして、ね、西高の丘で十字架に駆け寄って抱きしめて口づけするでしょ。喜んで選んだでしょ。あ、それからついてきたフランス国騎士というのプレトロスケシロという二人の人はね、身の前のスタッフに付き人で来た。あんまり彼らが喜んでるので自分たちも加わりたいって言って入ったんですよ。でだから24人だったのが26人だったんです。つまりみんな喜んで選んだんです、殉教という十字架を。なんで喜んで選んだか分かりますか。ちょっと今日こう話したい、まあ、一つはね、天国を知ってた。本当に天国があるんだ、あ、天国に永遠に生きれるんだ、天国があるんだって言ってたけど、天国があるってなんて分かったか分かりますか。と大事なことなんですよ。彼らはみんなイエス・キリストが共にいることの喜びを知ってた。で、イエス様は私たちを癒してくださいます。私たちを祝福してくださいます。お仕事されている方は真剣に神様に感謝して祈ってください。必ず逆転が来ますから。勉強している方は神様に感謝して祈ってください。祭典が必ず来ますから。壊れた環境を回復してくださるし、健康も取り戻してくださるし、経済も祝福してくださるでしょう。でも、そのことが中心じゃないんです。クリスチャンの一番の醍醐味はね、イエス様が共にいるって。神が共にいる喜びなんです。まあ、ちょっと違いますけども、ダビデの間、もしくはさっき言いましたね、独房から出てちょっとね、行けた時ね、可愛らしい女性がいて、ホールインラブ、恋に落ちました。その時ね、病院の中でも一緒にいるだけで嬉しかったと思う。 だから結婚したんだと思うんですけど、ちょっと神様と共にいるのはちょっと違うでしょうけど、本当に共にいることの喜びってあるんですね。で、イエス様が共にいることの喜び、彼らはそれを知ってたんで、クリスチャンの醍醐味ってね、神様が何かをしてくれることはもちろん嬉しいし、間違いなくしてくれます。遠慮なく求めてください。大胆に、ためらわずに求めてください。でも一番大きな喜びと祝福は、何かをしてもらうことじゃなくて、神ご自身が共にいることなんです。アメリカで有名な話があります。よく私は言いますけども、ずっと昔ヒッピーが流行った頃、お父さんが言いました。若者に、お前なんでそんなヒッピーなんかするんだって、俺はお前のために車も買ってやった、あれもやってやった、これもやったってやってやったじゃないかって言って、何に服があるんだって時、そのこう言ったん。お父さん、お父さん言ってくれた通りだよ、本当によくしてくれたよって。でもね、お父さん、僕は欲しくなかったんだ、僕はお父さんとキャッチボールがしたかったんだ、僕の投げる球を受けて返してほしかったんだ、お父さんと一緒にいたかったんだ、でもお父さんいつも忙しい忙しいっていっぱい買ってくれたけど何もくれなかっただろ、一緒にいてくれなかっただろって、僕のボールを受けてくれなかっただろって言ったんですよ。これはね、私シェアとして衝撃だったんですけどね、一緒にいることの喜びってあるんです。赤ちゃん知ってますか？赤ちゃんってね、お母さんがそばにいるとね、安心して遊んでるんですね。で、枠を作ってあげた方が自由なんですね。でも、お母さんいなくなるとね、急に不安になって慌て出すんです。はってお母さん見た瞬間落ち着くんですね。何度も話したでしょ？昔ある子がね、もう、お母さんが、あるところに預けて行ったら、もう本当にいい子でね、夜まで。親もみんなね、あ、いい子だねって言ったのに、お母さんの声が聞こえた瞬間、バーって飛んでいってね、お母さんを見た瞬間、うわーって泣き出したんですよね。一緒にいるっていうことがどんなに祝福か。自分を命をかけて愛してくださってる方と、本当に自分のことをありのまま受け止めて、しかも本当に愛してくださってる方と一緒にいることの素晴らしさ、彼らは知ってたんです。お話じゃなくて、神が共にいることの喜びを、神が共にいることの素晴らしさを。だからそのイエス様を失うぐらいなら、そのイエス様と永遠にいれるのが天国。それを知ってたから、そのイエス様を捨てるぐらいなら、もう殺されてもいい、永遠に天国で言ってイエス様と死ぬことの方が絶対幸せだって無理なく思えたん。これはすごい信仰者っていうのも、それを知ってたからもうそれを選んだん。この終わりの時代、すごく大事なことがあるんですね。神が共にいる喜びをクリスチャンは知ってほしい。これボーンアゲンってなんですよ。知ってますよね。大丈夫ですよ。ね。ね。もし正直にね、よくわかんないなっていう方はね、構いません。主に祈りましょう。神様、私はあなたを信じてるし、本当にあなたにね、だからこうやって日曜日も礼拝来てます。正直今、僕が言ってることをちょっと、なんとなくわかるけど、まだよくわからないって言ったら、遠慮なく祈りましょう。神様、あなたが止めることはどんなに素晴らしいことか、あなたがいるって本当に嬉しいって、こう、人が言われたからじゃなくて、もう心の底から思えるように、教えてください。導いてくださいって心から言うんだけど、この世の御心にかなうから答えられます。で、これを知るとね、これを知るとクリスチャン変わるんです。だから彼らは神様のものを選べたん。ちょっと例え殉教であっても、神様は私たちみんなにね、祝福を与えようと思って招かれる、いろんな祝福をね、こうしましょうって。その道を選べない大きな理由は、神が共にいることの喜び、あるいは神が最善だってことを頭で知っていても心で受け知らない、霊でしなかった。それに霊で教えてもらいましょう。そして本当にその死の方を選ぶとね、ダビデ前で牧師は奇跡って言われましたけど、あなたの人生にも奇跡が起こっていきます。どんな大きな病でも、どんな大きな負債でも、どんな取り返しのつかない失敗でも、神様は必ずそれを祭典に変えれる。無茶だろうって、無茶ですよ人間的には。でもいいですか、私の信じている聖書の神様は全宇宙を創造された、クリエイトされた方で、時間を作られた方で、歴史を導いている。その方を私たちは信じているんです。しかもその方が人となって私たちを愛して、私の地獄にまで行って、本当に私たちを今愛しておられるんですね。あなた一人、私一人を。その愛の方が私を信じているからなんです。だから、人間的にはどんなに無理だと思っても、この方を信じて、その方のおっしゃるところに行くと、必ず、逆転と祝福が用意されている。覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっと時間を待ってしまいましたけどもね、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。一人一人置かれている状況は違いますし、 通ってきた人生も違います。でもあなたは一人一人のことをよく知っておられて、その一人一人にあなたは本当に祭殿を祝福を用意されていることを覚えます。どうです様、神様が招いてくださっているその道、それは私の頭には理解できる時もあれば、正直理解できない時も、すごく嬉しいこともあれば、時にはその道はちょっとと思う時もあると思うかもしれません。でも間違いなく神様だと分かったら、その言葉にその道に応答していく、従っていく恵みと力を与えてください。そして本当にあなたが共にいることの素晴らしさ、神が用意されている祝福と勝利を共にお互いの人生の中に豊かに見ていくことができるように、神にしかできない奇跡とドラマをお互いの人生の中に、家庭の中に、職場や学校やそれぞれの置かれた場所で見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。と言われました、何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。しかしその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人が素直にあなたに願ってこの願いに応えて、心と体を完全に癒し、今問題になっているそのことにあなたの手を介入して、私の褒めにも使わない主の方法で解決と勝利を具体的に与えてください。また天のお父様、一人一人の心に触れて癒してくださり、解放してください。またいろんな壊れた関係に触れて回復してください。神が共にいる喜びと祝福を具体的に分かるように教えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ、脳梗塞癒されよ、その後遺症完全に治れ、オンラインされている方は、また皆さんの家族の中に糖尿病の方は、イエス様、これは不治の病と言われていますが、イエス様、あなたに求めます。イエス・キリストによって糖尿病を完全に癒されよ、統合失調症、不眠症、イエス様って命ずる、癒されよ、それをもたらしている汚れた霊、悪しき霊よ、その人の力、イエス様って命ずる、いけ、不眠症、恐れと不眠症を今その人の力、思いの力、完全に出ていけ、イエス様、何よって命ずる、出ていけ、イエス様、ありがとうございます。私たちが神様の言葉に従って神の勝利を見ていけるように、あなたの恵みを添えてください。感謝します。安心しなさい、私はあなたに答える、忍耐を働かせなさい、私は用意している答えを具体的に表していくと知られます。目に触れてください、目を完全に癒してください、あなたが触れてください、神経、網膜、角膜、イエス様、水晶体、あなたはすべてご存知です。あなたが手を置いて脳に触れ、目に触れ、完全に癒してください。イエス・キリストの名によって癒されよ、私たちの愛する人に今手を置いて体と心を癒してください。体と心を、愛する者の体と心をイエス・キリストによって完全に癒されよ、自傷の力を持って、復活の力を持って、聖霊の力を持って、今完全に癒してください。イエス様お願いします。イエス様によって癒されよ、ありがとうございます。お仕事と学校が非常にきつい方がいるんですけど、徹底して感謝していきなさい。その時に何か今までとは全く違ったものが見えてきます。私はあなたに用意している祝福があり、あなたでなければならない働き、あるいは場所、ステージを用意していると知られます。それが見えた時に、なんかすごい喜びがやってくるでしょう。私はあなたを祝福のもとへとして用いていくと知られます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、 正の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
週報をご覧ください。お知らせをいたします。この礼拝後にミニストリーを行っています。お祈りの必要な方はどうぞ前の方にいらっしゃってください。また12時半まで各クラス、入門クラス、洗礼準備クラス、成長クラスがあります。食事をしながらでも可能です。12時40分より天使公園にて路上賛美を行っています。12時半から黙示録の学びも行っています。どなたもお越しください。2番目預言者学校入門初級を12時40分より行います。入門クラスはどなたでもご参加いただけます。3番目、今週伊沢木原誠牧師は4月24日月曜日は八代と人吉、25日火曜日は泉のオンライン集会、夜が久留米です。26日水曜日が玉名と熊本のオンライン集会、金曜日の夜に筑穂の方で奉仕があります。祝福のためにお祈りください。4番目、主の十字架神学校長崎校の新学生募集を行っております。詳細は案内がありますのでご覧ください。担当はジョイ牧師ですので、興味のある方はお声かけください。5番目、パウロ秋元牧師を招きし、5月3日ですね、水曜日祭日ですが1時半より賛美大会 J ゴスペルコンテスト九州予選を行います。夕方6時15分より秋元牧師、パウロ牧師のセミナー、7時より長崎カリスマ聖会、順位発表を含む、聖会があります。場所はメルカ月町ですのでお間違いのないようにお願いします。6番目、中高生礼拝を毎週土曜日夜7時半より行っております。ぜひご参加ください。7番目、インターネットの働き人を引き続き窮乏しております。お守りのある方、オンラインの方もお願いします。伊沢木原誠牧師、酒井牧師の方へご連絡くださり、働きに加わっていただけますようお祈りお願いします。インターネット祈祷会を毎週金曜日の9時から行っています。8番目、先週行われましたレコーディングチャペルコンサートは非常に祝福されました。皆様のお祈りを感謝いたします。9番目、次回の癒しの集会ですが5月の20日土曜日を予定しております。またゴスペルトークウィズユー、毎週金曜日夜8時からラジオ番組を行っています。パートナーも1つ口500円で募集しています。ぜひお聞きください。
他にお知らせとか報告ありますか。はい、どうぞ。
三国新聞からです。今週号に、これは4面のところに、感謝の人になろうということで、北九州の平岡田牧師の証が出ております。ぜひに、読んでくださって伝道のためにも用いてください。一部250円です。よろしくお願いいたします。
はい、他にありますか。よろしいですかね。昨日金曜日レコーディングが終わりましたので、しばらく経ったら資料ができると思いますので、その時は皆さんぜひ伝道に用いてほしいと思います。あと、それからダビデ前田牧師が来られてですね、で昨日もういただきましたけれども、教会にお土産を持ってきてくださっているので、ぜひ昨日食べてない方はもちろん食べた方もたくさんありますから、ぜひもらっていただきたいというふうに思います。他はいいですかね。はい、今日ゴスペルクラブはいいんですかね。はい、それじゃあ今日はこれで礼拝を終わりたいと思います。この後クラスがありますから、ぜひ時間のある方はそのクラスに、食事をしながらでも結構ですので出ていただければと思います。入門初めての方は順子牧師、それから洗礼準備クラスですねは山本牧師、それから成長クラスはジョイ牧師がしてくださいますのでね、よろしくお願いします。じゃあ神様に感謝して終わりたいと思います。感謝します。どうもありがとうございました。